中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと気についたのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はね、この間我慢の話しましたけど、今度はねもうちょっと違う我慢もあるかなって、思うので、我慢パート2っていうことでねお話したいと思うんですけど、
はい、
我慢もね、自分で我慢できて達成できたりするとそれがすごく良かったことにつながることありますよね、
はい、
アスリートなんてまさにこれだけど、あれ我慢なくして記録が伸びるとかそういうことないですよね。
あ、そうですね。やっぱり今の自分からもう一つこう乗り越える
ために、
う
ん、乗り越えてね、はい、でどんどん乗り越えることによって、はい、気のエネルギーもだからだんだん増えていくんじゃないかと思うんですよ、はい、ある程度頑張ってできた我慢が報われて、うん、いい方向にわっとね、
はい、
でまた光が増えていく、気が増えていくっていうことになると思うんだけど、はい、それなかなかできないこともあるもんね。まあ そんな今日は話したいと思うんだけど、はい、佐久間さんなんか我慢報われる方じゃない？
そうですね、まあどちらかといったらその子供のために何かお弁当を努力して作ろうとかね、頑張ってやってもやっぱり子供が喜んでくれるとか誰かが喜んでくれるっていうのが、まあ、目に見えてありますからね、
うん、お母さんありがとうとか言うとさ、はい、ちょっと頑張ってやったよかったねって思うもんね。
そうですね、
うん、まあ、そういうのはね相手にしてあげられることで自分がまたよかったなと思えるからいい気が集まってきて、
はい、
どんどんどんどん光が増える。だから誰かがありがとうとか言ってくれるとすごく、はい、エネルギーになるよね。
なりますね。
だからちょっとぐらい大変なことでも辛抱もできるんだよね、うん、どんどんそうやって良くなっていけるっていう方向に行きますか、はい、ねえ。
でもそうじゃない場合もあるんですよ。
例えばどんな？
せっかくこう頑張って作ったのに、うんうん、なんか素っ気なかったりね誰も何も評価してくれないとか、はいはいはい、世の中はそういう奥さん、ね、いっぱいいると思いますよ。ご飯こう出してもね、美味しいとも何も言わない 無口でただもう出てきたのが当たり前、うん、
当たり前、
はい、お風呂沸いてて当たり前だったりね。
当たり前、そうだ ね我慢が報われないパターンか
あります。
そうだね、はい、周りの人がいつもちゃんと評価してくれるとは限らないからね。
限らないんですよ ね
こんなに頑張ってんのに我慢してね、我慢してこんなに頑張ってんのに誰も認めてくれないとかね、
はい、誰もそうもう誰も褒めてくれないっていうね
辛いねこれね。
そうなんですよ、うん、そういう時はやっぱりなんか落ち込んだりね、なんかこんなにやったのにっていうのがね
そういう方も多いかな。
あると思いますよ。
まあ旦那さんもでも心の中では思ってんだろうけどね、ちょっとね言いにくいんだね
思ってますかね
思ってんじゃないの思ってるけどちょっと言いにくいんじゃないかと思うの。
そうですかね、う
ん、本当は何かの時にやっぱり口に出して言ってあげられたらいいよね、
は
い、
本当はね、うん、
まあでもない場合もあるか、うん、旦那さん次第で自分の幸せが決まっちゃうってことになっちゃうから、
はい、
これちょっと相手次第だからね。
あ、そうですね、
割に合わないじゃないですか。
それは
相手が全然褒めてくれなかったらいつまでも自分は不幸せっていうことになるから、
は
い、これちょっと割に合わないですよね、
はい、変えていかないといけない
ですね、
うん、
これねやっぱり変えないとダメですよ、はい、だから自分で自分を褒める
、はい、
これがないとやっぱり
やっぱその視点を変えるということですね、うん、自分が、
うん、自分が主体となるってことだよね。誰も周りがやってくれないので自分が自分で褒めるってことだよね、
は
い、よくやってるぞお前はみたいな、はい、自分で、はい、ねえ、これ結構重要だと思うよ。よくやったな、うん、よくやれたなっていう。
よく仕事でもね、うん、やっぱりキャリア積んでらっしゃる方なんかはね、うんうん、頑張ってる方多いですけど、
はいはい、
なかなか下の方は先輩がやってるのは当たり前だったりするから、うん、特に、
うん、認められない感じだもんね。それ当然だろみたいに、ね、見てるからね。
あえてそういう覚えかけもしないですしね、
うんうん、そうだよね、はい、先輩としては辛いか
ね。そういうのもあるかもしれないですね。
涙が出そうになることもあるよね
そうですよ
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。
本気を聞いていただきました。
私なんか誰も褒めてくれないからねだから自分で自分褒めてますよ。
課長自分で褒めてます。
よくやったなって我ながらすごいとか言って、
うん、いいですね
でもね結構これできない人います。
はい、
一つにはね自分のその目標って高すぎちゃうとできてないっていうことばっかり頭にできて、
はい、
まだできないまだできないみたいな、うん、どんどんさ辛くなっちゃうね。
いや辛くなりますよ。そういう場合はどうしたらいいんですか。
少しね目標下げればいいんだよね。よくやってる部分があるんだから。
ああ、はい、
できないのはだんだんできるようになるんだから、はい、できてる方を褒めるね。
ちゃんと、
うん、目標だから0から100まであるとするじゃん、はい、ここまではできてるっていう、
うんうん、
ここまでできてるからよかったじゃんみたいな、
ね。じゃあまあ、例えば30点でもね、
うん、そうそうそう、
その30点の部分を褒めるってことですね、うんうん、
それは達成できてる30点ね、はい、本当は100までいければいいんだけど、うん、なかなかそうできないことあるじゃないですか、
はい、
ここまでやれてるっていうことを認めるね、
うん、
でよくやった、それはよくやったんだよ、
はい、
大変な中でもよくやった、そうやって自分を褒めるっていうのがね、うん、いい気を引き寄せられることになるかな、はい、ね、できてることを見るね。でもねなかなかねまだできないっていうふうに思いがち、ね、
これやっぱ小さい時からのが癖ですか。
う、ね、うん、いやお父さんとかお母さんが、はい、ね、伸ばしてあげたいからそうやって言ってるじゃないですか。
どうしてもね、
うん、こういうふうにしなさいとか、はい、ああいうふうにしなさいとか、もっとこうしたらいいとか言うと、うん、そこで自分がほら設定しちゃってるのが高すぎちゃって、
はい、
目標高くなりすぎちゃって、でまだダメだみたいな、うん、どんどんダメな自分を見ちゃうんですよね。
なるほど、
うん、そうするとどんどん辛くなるでしょ、
はい、
でもそれお父さんお母さんのせいじゃないんですよ本当は、
は
い、
まあ、本当はその子を伸ばそうと
そうそうして
るはずなのに、う
ん、で目標は高かったんだけど、はい、だけどね、うん、自分でそれできてる方を自分で見つける訓練でもあるんだね。
あ、はい、
うん、できて最初からできないんだから、でも少しでもできてる、ここまでできてんだよ私はって、そういう訓練をしていくっていうことだよね、
はい、
で他と比べんじゃない、他の人と比べんじゃなくて自分でここまでは自分の良さがあるって見てね、はい、結構だからそういうの難しい人いるんじゃない。
いや
ね、
あの自分のいいところをね、うん、見つけにくい方は結構いらっしゃいます ね、
うん、真面目だからみんな、
そうで、ね、
できないものばっかり見ちゃってい
や私もそうですよ、欠点ばっかりこう、
でそれ 見すぎると辛くなっちゃうんだよね。
そうなんですよね、うん、
後悔とかさ、はい、なぜできないのってさ自分責めることばっかりになって、
ね、うん、いやもうね、うん、会員さんでも責めてる方多いですよ、はいはいはい、自分はこれして当たり前だと思って
る、うん、まあね、それねマイナスの気の影響でもある、
はい、
うん、そういうふうにねしてるマイナスの気、うん、まあ霊的な魂さんの影響を受けて、
はい、
そうなっちゃってることもあるんだよね。だから気をやると新気候やるとね、
はい、
それがちょっと改善されていきますよ。これ体験談ありましたね、うん、
はい、ではご紹介いたします、うん、はい、会長の新気候セッションに参加しました。その時私についている魂さんが上がられたのですが、今回は私の先祖を恨んでいて、最初は何の実力もない自分は全く相手にされなかった、その気持ちがわかるか、孤立させてやると言っていたのですが、光を受けているうちにこの人の先祖が羨ましかった、自分にもいいところがあった、自分を褒めてあげられなかった、この前この本に書いてあったと言い、最後に自分で自分を褒めることができない人間もいるのだ、褒めてやってほしいと言って上がられました。私は参考になりそうな本を大量に読み漁って、後ろの魂さんも一緒に読んでいたことに驚きました。自分の努力は見えない世界に確実に伝わっているのですね。これからも頑張ります。ありがとうございました。
あ、これはマイナスの気ってね、
はい、
霊的な暗くなってしまった魂さんね、気を受けてるその人のご先祖さんのことが羨ましかった
ね
それがその人にね及んでたんですよね。
そうなんですよね、うん、
孤立させるようにね、自分ダメだみたいにね思わせるようにしてたんだね。 自分がそうだからその人までもそうさせてた
ね。そうなんですよね、うん、
でもこの人いろんな本読んだんだね。
ちゃんと聞いていたんですよね。
いやあれね、自分が読んでることは、
はい、
ね、周りのそこに影響を与えてる魂にも及ぶんですよね。
ね、
だから学習してるんですよ、自分と一緒に。
そうですね、う
ん、だから自分がやっぱり自分でいろんな勉強したりしてね、うん、ある程度解決がつきそうって、
はい、
うん、そうなると周りの魂さんも光をもらうみたいなことになってるんですよね、うん、この方は気を受けて出てきたから分かったってことだけどね。で、自分で自分を褒めることができない人間もいるってね、
はい、
褒めてやってほしいって言って光が見えて天国みたいなところがあるんだね、
はい、
生きやすくなって行かれたってことだね、はい、それとその方はこの気を受けてるこの人のおかげで楽になれたもんだから、
はい、
天国みたいなところからたくさん応援してくれるようになるんだね。でますます自分自身に実力がついてくるっていうか、自分をもっと自分で褒められるようになる、
はい、
もっとその人変われるってことなんだよね。まあなので気を受けながらいろいろと自分のいいところを見つけて自分はよくやってるよって考えられるといい。また気を受けるとそれが要因になってね、
はい、
いろいろ見つけやすくなるのでね、うん、ぜひ新機構も利用していただきたいなと思います、
はい、
今日は自分で自分を褒める、ね、我慢が報われるね、そんな話を東京センターの佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。